公共施設再編は地域の核である学校を軸に考えないか。綾瀬未来会議、畑井陽子。まちづくりの方向性は、公共施設再編について。問い、厳しい財政状況の中、公共施設再編計画第2期アクションプラン策定にあたり、どのような課題があるのか。答え、建設費の高騰や防衛補助など、特定財源の見通しが不透明なことなどによる財源の確保が課題であり、財政負担の縮減や平準化に留意し、計画を策定する必要がある。地産地消を進める学校給食や農業施策について、有機給食を進めるには。問い、地産地消の学校給食を進めるための考えは。答え、生産者と JA 相模間の仕組みにより、市内産農畜産物の販路は限定的となっているが、地産地消と生産者の販路確保、地域農業の振興につながるよう支援していく。学校給食の食材は、栄養士が1食あたりの単価を基準に選定しているが、物価高騰が地産地消を妨げる要因の一つとなっており、価格面や供給面での課題解決が必要である。問い、有機給食の実現に向けて課題の洗い出しや研究を進めていかないか。答え、有機農産物を使った学校給食の提供には、価格、規格や品質のほか、必要な量の安定確保などの課題があり、市内農業の現状から調達困難であると認識しているが、有機給食の意義や実施方法などを調査研究していく。
感染症の症状を発信する際の情報源の認識を問う。成田隆二。市民への感染症の症状の伝達と行政の限界について。問い、米政府は新型コロナウイルスが研究所由来の人工ウイルスであるとの見解を公表している。この場合、ビジネスで活用されるリスクへの対応が必要だが、市は国や県と異なる見解は周知できないとした。一方、ニンバスの症状をカミソリで喉を切られたような激痛とした一部報道から引用した表現はなぜ使用できるのか。答え、衛生研究機関や医療機関が特に目立つ喉の痛みの症状を分かりやすく伝えるため用いた表現で、医師会にも確認が取れたため使用した。部活動の教育的意義について。問い、熊本市では教職員や地域人材の中から希望者が指導することを前提に部活動を継続させるとしている。指導者数に合わせ部活動を配置していくほか、人材バンクを通して集まった指導者へ対価を支払うという特徴があり、指導者、保護者や生徒が活動内容などを協議する場を設けて、子どもたちと共に新しい部活動を作り上げることで学校部活動を主軸として維持する考えだが、市の方針は。答え、持続可能な活動環境の確保を目指し、地域と学校が協働し、生徒の活動機会を支える体制構築を進め、部活動の地域展開に取り組んでいく。全世代の健康寿命延伸に向けて検診や予防策の充実を。公明党、内山恵子。健康寿命の延伸対策について。問い、特定健診受診年齢より若い世代への施策と課題は。答え、37歳を除く35歳から39歳までの被保険者を対象に、市独自に健康審査を実施し、生活習慣病のリスクがある方には保健師や管理栄養士による保健指導を行っている。 受診率の低さが課題であるため、保険年金課窓口に健康測定機器を常設し、自身の健康への気づきを促すほか、令和8年度からは対象者を35歳から39歳までのすべての被保険者へ拡大し、生活習慣病予防の取り組みを進めていく。問い、子宮頸がんワクチンのキャッチアップと定期接種の接種者数は。答え、令和6年度のキャッチアップ接種者総数は5年度と比較し1510人増の1926人で、定期接種の接種者総数は335人増の641人である。問い、市民プール整備の進捗状況は。また健康施設という視点で中心市街地に市民プールを作らないか。答え、公共施設再編計画を踏まえ総合的に整理する必要があるほか、建設費や維持管理費など多くの事業費を要するため、規模と財源を熟慮する必要があることから慎重に進めていく。また具体的な建設候補地は未定であり、慎重に判断していく。市民と課題や対策を共有し、交通事故ゼロ社会の実現を。市政綾瀬、武藤俊博。市民とともに交通事故の減少に向けた安全対策と状況について。問い、自転車乗車中のヘルメット非着用や携帯電話の使用による死亡・重傷事故の傾向と年齢構成は。答え、公益財団法人交通事故総合分析センターでは、ヘルメット着用時の致死率は非着用時の4分の1になると分析している。また警察庁の報告では、令和6年に全国で発生した自転車乗車中の携帯電話使用による死亡・重傷事故件数は28件で、10年前と比較し4倍以上に増加している。直近5年間の合計は114件で、全体の 75% が20代以下の若年層となっている。問い、区画線やグリーンベルトなどの道路表示が消えて薄くなっている箇所の補修要望への対応は。答え、学校要望やパトロールなどで把握した箇所に優先順位をつけて、年度予算の中で可能な限り補修工事を実施している。令和7年度は学校からの要望が36箇所あり、8年度から2カ年で補修が完了するよう進めていく。問い、通学路でもある深谷神社前交差点への歩車分離式信号設置要望に対する進捗は。答え、大和警察署から県公安委員会へ上申され、現在歩車分離式信号機の設置に向けて継続して検討していると回答を得ている。